こなーゆ
バブルビ
ーミニのこれ食えますか。これ食えますか。
はい、
はい、113回ですけどね。
113回ですね、はい、はい、まあ、あえてネタには触れずにいこうかなと思うんですけども、
別にいいですよ、はい、毎度これ触れなくていいですから、面倒なんて、もう説明するのも嫌なんて、
もうスルーで、
はい、そういうわけで、
そういうわけで、
雪が、
雪、これね、収録してる時は、雪が降った日なんですよ、
2月の、ね、2月16日なんで、14日、15日、えらい目になってましたね、
会いましたね、
関東大パニックでした
よ、大パニックですよ、
関東だけじゃないか。
まあ、甲信越とか、
うん、甲信越、うん、そうですね、山梨の方もひどくなってますもんね、
ね、
うん、
電車が動かない、高速道路は、
この時点でまだ動いてないですよ、
まだ動いてないですよ、
うん、
で、大阪から僕、荷物が届く予定だったんですよ、昨日。
何の荷物ですか。
何の荷物が、あ、まあ、あのヤフオクで買ったような、なんか指摘のやつなんですけど、うん、それが、俺、土日しか今、関東にいないんで、
うん、
で、土曜日の午前、ひっ着みたいな感じでやったんだけど、
うん、
まだ来ない、日曜日の夕方。
まあ、動くわけないですよね。
なぜかって大阪からその関東への東名高速も中央道も全部こう通行止めになって
る、
う
ん、今ガチガチですから、
ガチガチ、
うん、で何も動いてないから、何も動いてない、荷物が来るわけないっていう、うん、
でコンビニ今日行ったら、うん、パンが一個もなかった。
あ、そうですか、
うん、
あ、物流が動いてませんからね。
物流動いてないから、
そうそう、あの駅途中でほら、うん、こう来るときに電車乗ってきましたけど、うん、キオスクにまずパンがなかったですね。
あ、もう全部それで、
うん、
物流動いてないんですよ、
うん、
いや大変なことですよこれは。
声優の肉の売り場も何もなくなってましたよ、
うん、
幸い買い置きがいろいろあったんでね、僕は全然平気だったんですけども。
買いだめ、
買いだめ、買いだめではないですね、買い置きです。
買い置き、
うん、あれ買いだめってさ、うん、雪のためにさ、うん、その雪国の人がさ、うん、東京のやつはちょっと雪が降ると買いだめだとか言うけどさ、うん、あれ別に買いだめじゃなくて、
うん、
あ、雪が降るからじゃあ明日明後日の分を買っときましょうっていうだけの話なんじゃないの。
それは普通だよね、
うん、普通にそれがみんな同じことを考えてやるから、うん、たまたま商品がなくなるってだけであって、うん、それは買いだめではないよな。
買いだめではない
、うん、明日買い物行くのが嫌だから大変だから、うん、明日の分も買ってきましょうってだけだから、
うん、
買いダメではないよね。
これ独り占めしてやろうっていうわけ
のが買いダメでしょ。
では買いダメか、
うん、買い占めでしょ。
買い占め、
うん、
買い占め、
うん、
買いダメ、買い置き、
別に必要最低限のものしか買ってないんですけどね、うん、それでもなくなるっていう、ね、
まあそのなんだろう、東北とか北海道の人が、うん、その東京の人が雪とか騒いでるけどこっちは全然そんなもんじゃないんだぜ。
そりゃそうだよ、だってそっち雪国じゃんってこっち普段雪降んねんだもん
こっちが大変なのはその雪の量よりも、
うん、
交通が止まることですね。
そうですね、
うん、
結局そのまあ、もちろんそれ普段からね、
うん、
冬になったらドカ雪が降るというわけでもないので、
うん、
そんなに対策はされてないわけですよ、
うん
うん、当然麻痺はしますわな、それ
ね、屋根が落ちたりとかね、うん、電車が衝突してましたよ、
うん、あれでしょ、あのどうだっけ、
東横、
東横線だ、うん、東横線が衝突してましたね、
してましたよ、
うん、
あれ大変ですよ、意味わからない。
その雪国人たち曰くそのなんで対策をしないんだ、うん、ヒーターとかつけないんだって、
うん、トンキンのやつらは、
うん、トンキンのやつらはっていうあんまり嫌な言葉だね
嫌な言葉だね何なのこれは、うん、
なんで対策しないんだって言うけど、その対策する費用をかけるよりは、うん、ちょっとした雪を我慢した方が費用かかんないからっていうだけなんだよな、
う
ん、
まあそうだもん ね、何年に一度降るかどうかのものに
何十億もかけらんねえんだよ、
まあ、そうですよ、
うん、
我慢しろよと、
単純な話だと思うんだけど、
うん、
うん、まあなんか叩きたいんでしょうね
、まあ、鬱憤が溜まってる、
うんうん、それぞれいいとこがあるんですから
それぞれいいとこがある、
うん、いいじゃないですか、北海道いいとこじゃないですか、
北海道出てき
ます
けど、
いいとこです
よ、車もうまいし、
うん、
はい、
別にその東京が上だとか下とかいう話じゃないんですよ、
うん、ではないですよ、うん、
バブルビーよく帰ってこれましたね、
まあ、新幹線は動いてたんですよ、
うん、
無事、
うん、
まあ、30分遅れで動いてたんで、
うん、
まあ帰ってこれたかな、
うん、
あれも運ですよね、新幹線も止まるとき止まるからね。
これどうだったんですかね、14日の夜は。
いや新幹線は止まらなかったみたいな、
止まらなかったんだ、
うん
うん、15日の朝も元気に
動いてて、うん、新幹線止まるときはだって車中泊とかありますからね。
ありますよね、
俺だって新幹線止まったのはあれですよ、1月の3日の
前
放送だったけど、
悪夢の
有楽町の火事の時、
うん、
あれひどかったわ、
今年の年明け最悪だった、
年明け早々京都明けで缶詰っていうね、
うん、
まあそんなひどいのもありましたけど、
うん、
まあたまたま帰ってこれた、
うん、よかったね
っていうね、よかった、
車で帰ってこなくてよかったね。
ただね、うん、やっぱりあの山梨が今ひどいんですよね、
山梨がですね、
長野山梨がひどい、
まあ、積水量は1メートル、うん、1メートル超えたとこもあるみたい で、
ね、
で山の方のトンネルとかがもう埋まっちゃってみたいな、うんうん、でその奥の方に旅行に出かけた、
うん、
あれ慶応の学生でしたわね、うん、なんか25人だかそんぐらいのグループが、うん、そこの旅館だか温泉旅館だかにこう閉じ込められていまだに帰ってこれないみたいな状態みたいですけどね、うん、
まあ鉄道も普通で道もね、うん、通れないから、
うん、ツイッターで上がってくる写真見てもこれ買い物も行けねえわっていう状態になってましたからね、うん、
あれはすごいですよ、
うん、胸の高さまで雪があるから、
そうそうそう、うん、なんでそんなふんねんっていうね、うんうん、ひどい話で、
ひどい話ですよ、まあ、山梨なんてね、甲府なんて盆地ですから ね、あれ全部溶けたら湖みたいになっちゃいますよ、
湖になっちゃいますよね、あれは
溜まっちゃいますから、ね、海に逃げられませんから、
うん、もうほったらかし温泉行ってる場合じゃないですよ、うんう
ん、日本で最大の湖ができちゃいます
琵琶湖を越えて、
琵琶湖を越えて
ね、ね、できちゃいますよ。いやだからまだ高速道路に閉じ込められてる人っていうのもいっぱいいて、う
ん、今50何時間だっけ、
なんか14日の晩に、うん、15日の朝かななんかにチェーン規制から通行止めに変わったわけですよ、
うん、
で通行止めに変わってるのに、うん、その通行止め区間の中を走ってる車が、うん、なぜか出られない。
なぜですかね、
わかんない、なんだどうなってるのかな、出口を封鎖したのか、
出口を封鎖されたのか、うん、あとはもう横倒し、横倒しまでいかないかもしれないけど、もう動かなくなっちゃった車が塞いちゃってどうにもなんなくなっちゃったとか、
ね、いや そんなんじゃないですよ、ピンポイントじゃなくて、うん、いろんな高速道路が全部一斉に通行止めっていうか、うん、になってるんですよ、うん、あのそのインターは当然入れないし、うん、でもこう中にいる車は出してもいいじゃないですか、
うん、
もう何も問題なければ、うん、特に今日16日で2日経ってて、
出れるとこは出してんじゃないですか、今残ってんのはなんかそれがどうにもならない連中っていうのは悪いですけど、うん、どうにもならないこう場所にいる人たちなんじゃないかね。いや
それが某ミュージシャンのね、うん、あの僕の好きなミュージシャンの人がツイッターで、うん、名古屋に14日でライブで行ったんだって、うん、ピアノの演奏に、うん、で帰り、うん、あのまだ家に帰ってませんっていうのを今日の夕方ツイートしてて、うん、で48時間どっかの、なんちゃら SA に閉じ込められてます。
何なんだろうね、
出れないんだって。
ずっと車が止まってんのかね、
もうずらーっとゲートが開かないんじゃない、
ゲートが開かないのか、もうその工事車両なんつうの、緊急車両みたいなの、うん、
あそれが
レッカー車みたいなのが入っていけないから動けなくなって車がそのまんまになってて、
うん、
そこでもう詰まってるのか、
どっかバリケードみたいなの作られてるのかもしれないね、うん、入れないように
内線みたいです ね、
うん、ただそれがなんかその今いる車がいるのに封鎖して出れないっていうのはどうかなと思うわけですよ、
うん、せめて人だけでもなんとか
ねそんなの、ね、別に出たいからちょっと開けてくれよって言ったら出れる話だと思うんですよね。
いやまあだから
よっぽど雪がまあ残ってなければ
そういうわけにもいかない感じなんでしょう、おそらく、
ね、
うん、そもそもそこまでたどり着けないみたいな感じなんじゃないですかね、
うん、謎ですね、
出れる場所まで、
うんうん、まあ、そういうのも関係して俺荷物が届かないっていうね、
うん、
まあ、
まあそんなことは小さなことじゃないですか、
小さなことなんですけど、それだってパンが陳列がないも一緒ですよ、だって、
う
ん、
その荷物はでもあれでしょ、どうせカニとかエビとかでしょ
そんなんじゃないですけど
腐ってますよ、
荷物が届かない食い物
東名高速で腐ってます
腐ってるいやだな、もう全部ミディの家に送ってやろう、それ腐ったやつをバーンって、
あ、はい、食べるよ俺は
腐ったままね、
うん、賞味期限10日ぐらい過ぎたもんだって食うよ俺
温めたら平気だって、
温めたら大丈夫だって、
大丈夫だって
、熱を下げればうちもね、うん、まあ、僕家いたんですけど、14日の夜は、うん、
雪の日
で、うわーすげえと思って外を見てて、
うん、
でもう寝ようと思って寝て、
うん、
で夜中に、うん、ふとそういえばうちのエアコンの室外機ってどうなってるのかなと思って、うん、こう覗いたらですね、うん、エアコンの室外機はもうすでにもう半分埋まったんですよ、
うんうんうん、
うわーと思って、うん、とりあえずお湯とかかけたりして、
うん、
でもう心配だから何回も見に行くんですけど、うん、そのたびにこうどんどん埋まっていくんですよこれはまずいと思って、うん、とりあえずエアコンをつけっぱなしにしといて、うん、つけっぱなししといたらほら前から風がバーって出るから、うん、そこにはたまんないじゃん雪が、
うんうんうん、
でまあ、これでなんとかなるかなと思って寝て起きて朝こう見たら完全に埋もれてるんですけど、こう前 その人間というか鼻の穴だけ出てる感じになってシューってやってて生きてる生きてる
ファンのとこだけ息がなかった、ね、
ファンのほんの隙間5センチぐらいの隙間からファーって出てて、うん、生きてる、うん、それで上だけ息かけしたけども下の方氷になってっから、いまだに下半分氷に埋もれたまんま動いてます
あ、エアコンね、
エアコン
はなんか凍るとダメみたいな話ありますね。
あれだから
室外機が
クーラー運転にすればいいんですよ。
めっちゃ寒いじゃん。
クーラー運転にしたら外の室外機は熱くなるんじゃないですか、
うんうん、
逆になるわけですから、うん、それ氷は溶けるんですよ、うん、本人はやばくな
りますけど
部屋の中は大変なことになりますけど、うん、
いやいやいや、うん、そんなことになるんだよな。
まあ、こんな小さなトラブルから大きなトラブルまで、
う
ん
う
ん、
ね
え、甲子園再登ってますね。あったみたいです ね八王子のアーケードの方ですね。
八王子のアーケードも駅の屋にも落ちたとこありましたよ、う
ん。子供の国ですね。
子供の国、
あと熊谷の体育館かな、
うんうん、落ちた
屋根ごと、
へえ、怖え、
うん、どっかのツタヤが傾いたとかね、
ツタヤ傾いた、
うん、
マジで、
まああいうの大体プレアブレできてるじゃないですか、
うん、
うん、積雪に弱いんです、
強度がない、
うん、
なるほどね、
早く溶けてほしいんですけど、
溶けてほしいですね。
水曜日も雪だという話なんで、
うん、
どうなるんでしょうかね。
でしょうかね、うん、はい、ということで、
ということで、はい、もう本当になんかこの番組、うん、あれだな、あの平日昼間やってるようなラジオになってきた。
もういいんじゃないですか。
別にもう一応音楽番組
やる、音楽番組ですよ。そんなに音楽の話題もないじゃないですか、
うん、日本一尖ったポッドキャストですか。
尖ったポッドキャスト、普段のテイストで、
うん、
普段のテンションで、
うん、
ダラダラとお送りする、
いつも通りです、ね、
いつも通り、
ね、あ、ポッドキャストも出しましたけど、
うん、
うち YouTube にもなったじゃないですか。
なったなった、
うんうん、全然行ってなかったんだけどね、
はい、なってるんですよ。
2,3 日前にようやくこれついたって言って、う
ん、あれね、俺言わなきゃ、
あの YouTube に、これ食いますかオフィシャルチャンネルというのを作りまして、
うん、
で2013年度の分、
うん、
2013年度の104回までかな、
まあそうね、2012、2013、最初から104回まで、
うん、
っていうのがバーって
今全部今上がっております。だから YouTube でいつでも聞けますんで、
うん、
これくらいで YouTube で検索していただくと、
うん、
再生リストに今全部まとまってるんで、1回から10回とか、
うん、
11回から20回とか、
うんうん、
割と聞きやすくなってると思うので、
そうですね、
うん
うん、あの iPod じゃないわ、 iTunes でも聞けるけど、
うん、
YouTube でも聞けますよと、
うん、どっちでもいけますよという、
いうことなんで、
世の中に iTunes が大っ嫌いという人もいますから
ね。いますからね、大
っ嫌
い、
はい、まあ、そういう人は YouTube で聞いていただけたらありがたいと思います、うん、
で、
まあ、
ブログに貼り付けたりとかね、
うん、
してくれると、
ぜひ、まあ、今年の回もぼちぼち上げていきますんで、
うん
うん、お楽しみにということで、
お楽しみに、
はい、
はい、
そんなわけ で
、
ゲストに参りましょうか。
ゲスト、
はい、ご紹介お願いします、
は
い、
今週のゲストは、
はい、
DJ のナチョさんです。
はい、こんにちは、
こんにちは、
お邪魔しております。
はい、
い
らっしゃいませ、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
最初のお話ね、あの聞かせていただいたんですけど、喉、
うん、
ガンダンあれですね、うん、第一声やっぱりガラってなりますね。
第一声ガラッとなる、
なんて言うんだろう、ずっと喋ってないで待ってて、
うん、
いきなりバーって、
あー、喉が温まってないから
ちょっと頑張ります、
うん、頑張ります、
お願いします。
大丈夫ですよ、ガラガラでも別に、
まあ、
大丈夫です。
まあ、もともと声がね低いんで、
うん、
はい、
ハスキーボイスで、
そうなんです
よ、
セクシーなお姉様が、
ね、
うん、
はい、
あら、
やってまいりました、
よろ
し
く
お願いします、
はい、いえいえいえ、はい、ナチさんということで、
ナチです、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
まあ、ミュージさんと初対面、
僕は初対面、
はい、初めましてで、はい、
先ほど名刺交換させて、
名刺交換して、
はい、
まあ、僕は何回かね、いつだろう、うん、最初に会ったのって、
と私が一方的に、
はい、
あの拝見しているのは多分エイジアが一番最初で、
うん、エイジア、
エイジアもう
バブルビーの頃ですね、
エンジョジさんと多分一緒にいらした時だと思うんですけど、うんうん、
相当前だよね、
の時には、
うん、
私は一方的には見ていて、
うん、
おーすげーってなってて、うん、そこは何回かお客さんでは拝見してて、うん、
はいはい、
ご一緒したのは、
うん、
あのカラパタって DJ がやってる2文字イベントの時にエンジョジさんと出演されてて、
ケガニ、
あ、ケガニかな、
ケガニだ、
はい、
先週から引き続きカラパタさんの話
です、
先週のゲストはカラパタさん
ですから、ね、あ、
そうなんです、
はい、
そう、あのケガニの時にパフォーマンスされてる時に、私 あのボスの DJ のカープさんって方がいるんですけど、はい、
うん、
その方のダンサーで出た時が、一応一緒の場というのは一緒です
ね。モグラ、DJ でありダンサーでもあるんですね。
私はもともとダンサーとして、うん、あの盛り上げみたいな、うん、冷やかしじゃないけど、
うんうん、散らかし係、
散らかし係でやっていて、うん、で途中から DJ もやらせていただくようになって、
うん、
ダンサーが2年ぐらいやった後に DJ を始めたので、
うんうん、
今は踊りながら DJ するスタイルで DJ してるんですけど、
うんうん、
ダンシング DJ、はい、
そうなんです、
アクロバティックなね、
うん、
ありがとうございます。
もう動く動く、
非常に動く、
非常に動くし、
飛んだり跳ねたり、
飛びますよね、
飛びますね、ね、はい、うん、あのアイドルが大好きなんですよ私、
うん、
でアイドルの曲の振り付けを覚えて、
うん、
自分でかけて前に行って踊って戻ってきて次の曲かけるみたいなのを途中で入れたりとか、
う
ん、なんかあのお客さんで踊れる人がいたら、
うん、
1曲まるまるかけて後ろで、
うん、
イエイイエイみたいなのをやりながら見てたりとか、
楽しそうですね、
割と見ても楽しいのを目指してやらせていただいてます、
聞いても楽しい、見ても楽しい、
楽しい。
なちさんはじゃあ専属というか専門アイドル DJ、
そうですね、アイドルが多くて、
うん、
90年代ぐらいの J-POP から現代までを 割とよく書けます。
なるほど、うんうん、90年代のアイドルっていうとどの辺なんですかね。
例えば、まあ、アイドルだと90年代はあんまりいなくて、うんうん、まあ、室ちゃんとかスピードとか あとあの TK サウンド系はやっぱり、
うん、いわゆる J-POP と聞いてパッと浮かぶ系の、うんうん、
は盛り上がったりするのでその辺もよく書けますし、うん、とアイドルになるともうちょっと古くて、うん、聖子ちゃんとか明菜ちゃんとか、
ね、
80年代も好きで、うん、そのあたりと例えば曲中曲調の似てる曲で現代の曲をつないだりとかっていうのを考えてやるのが好きですね、うんう
ん、これがね全部 CD なんですよね。
CD です、
うん、でこうナチさんの CD 見ると、はい、CD がこうバーってこうあるわけですよ、うん、こう箱に入ってて、はい、それをうわーって選んで
あれみたいなイメージで す、
ね、
レコードを売ってるお店 の、うん、あのレコードがこう並んでるじゃないですか、はいはい、
レコードを掘ってるみたいな、
ね、あれをそうあの高速で掘ってる感じ
で
1枚ずつ CD が分かれてるので、うんうんうん、トラックとイベント名を見ながら、うんうん、いつかけたっけあの曲あこのイベントだみたいな感じ、うん、
イベント名って何 CD に書いてる
あの焼いた時の、うんイベント名が書いてあるんですよ。例えばそのアイドル縛りだったりとか、うんうん、ロック縛りとかってイベントがあるんで、うんうん、その時はその1枚にロックしか入ってなかったりするので、うんうん、例えば、まあ、ロックのなんだろうなマージャンカンフージェネレーションのリライトかけたいってなった時に、うん、あのロックイベントでかけたっていうのを思い出せれば、うんうん、そのイベントの CD を探す、う
ん、あなるほど。
でそれが見つかればその中に入ってるので、うんでジャンルで色分けしたりとか、うん、例えばアイドルはピンク、うん、あケース自体の色、うん、ピンクとか、うん、ロックだったら青とか、うん、アニメソングだったら緑とか、う
ん、なるほど、それで分けてるんだ、
はい、なので、まあ、大体その全部で何センチ、うん、30センチ分ぐらい CD 持っていくんですけど、
うん、あれでしょプラケースじゃなくてスリーブですよね。
スリーブで、
スリーブで
相当枚数は
30センチぐらい持ってって、うん、さらにそこから色が、うんまあ、5色ぐらい分かれてるのでアニソンキロバッて出してその場の中からイベントを探すっていう感じでいつも探してます。
なるほど、いろんなスタイルがありますけど、
うん、でもその整理こそが重要ですよね。
そうなんですよ
DJ ってね、
うん、なので2本イベントを続けて呼んでいただいたりすると、うん、前でもうぐちゃぐちゃになった状態で次に行くと結構見つからなかったりなるので、
まあ、家に帰って整理をじっくりしないといけないという、う
ん、あとよく書ける曲はいろんなとこに入ってます、うん、4曲ぐらい同じ曲が、
うんうん、
それを1枚にまとめて焼こうという発想はないんですか。
なんか CD もったいないのと、うん、結局1枚に焼いたところで、うん、その1枚が見つからないことが起きちゃうので、ねうん、全部の中にいっぱいいる方が、うん見つける速さが速くなるので一応分けてますね。
自分のこう見つけるなんだろうあれに最適化された感じの。
そうですね。なので多分私以外が使うと多分使いづらいじゃないかなと。
なるほどね。
なるほど。
はい、
あでもそれすごいなちさん DJ って結構ワンコーラスで曲変わったりとか早いんですよ、うん、とにかく。でそのスピーディーにやろうと思ったら普通はのんきに選んでる暇とかないん
です。まあないですね。
普通の DJ だったら、うん、うわうわうわって終わってしまう、
うん、
でもそれでバシッと選んで割とつながりとかが、うん、ああなるほどって感じのつながりを保ってるんで、うん、やっぱそれはもうあの整理の賜物です
。あと常にこう頭が回転してないと無理ですね。
頭とその CD のね、うん、並び順とか色とかね、
うん、そうですね
重要ですね、
うん、視覚でやっぱり結構判断する方が、うん早いというかやい、うん、
しかも踊るでしょ。
そうなんですよ。だから踊るときはその2曲先ぐらいまで考えてちょっと左右に置いといた状態で踊り出したりとか。
すごいな将棋みたいですね。なんて先まで考えて
先まで考えないと
羽生名人みたいな。
将棋はまだ待ってもらいますけどね。曲は終わっちゃいますから、ね、
曲は終わっちゃう
一番ダメなやつ。
長考は無理っていう、
うん、そうなんですよ。
間違えることもあるんじゃないですか。
ありますあります、う
ん、ああこれじゃなかった、
うん、これじゃなかったありますね、
うんうん、
あとリクエストをいただいたりとかすると、うん、やっぱり曲のつなぎ目が分かんなかったりするんで、
うん、
あ音なくなったと思ったらブレイクだったりとか、
うん、なるほどね
そういうこともありますね。
最初はダンスから、はい、そういうクラブ周りで遊び出したって感じ、は
い、いやもともと友達が面白そうなイベントあるから、うんまあ、安いしちょっと行ってみないっていう形で誘ってもらって、うん、あじゃあ行くって言って行ったのがそのカープさんがやってるイベントだったんですけど、うん、それが和物イベントっていうのを初めて見たイベントで、今まではそのエレクトロとかテクノとか、うんまあ、ヒップホップとかそういうのは行ったことあったんですけど、うん、知ってる曲がかかる、
うん、
ずっと知ってる曲しかかからないイベントっていうのが初めての経験で、はいはいはい、すごい衝撃 で、その時に出てた DJ さん何人かにみんな声をかけて、うん、また次あるのあったら教えてくださいって言ってフライヤーを 4枚とか5枚ぐらいもらったんですよ、うん、で友達とも本当にその日盛り上がって、うん、全部行ったんですよ、
う
ん、
おすごい
イベント、うん、で、まあ、今 DJ になって思うのは、うん、渡したフライヤー全部来るやつなんていないじゃないですか、
まあいない
ね、
だから覚えてくださって、うん、いやまた来てくれたのまた来てくれたの、
うん、あそう嬉しいよね、うんうん、
それで結構よくしてくださって、うん、でこの間あの曲踊ってたよねとか、うんうん、誰々が好きなのとかっていう話をさせてもらうようになって、うん、で当時が AKB48 にすごい私がハマってる時 で、うんうんうん、でまだ人気がそこまでなかったんですけど、うん、それをお伝えしたらかけてくださったりとかして、うん、でもう虜というか、うん、わー楽しいってなって、
なるほど、
開催されるたびにその友達とずっと通い出して、うんうん、でまあ趣味でアイドルのコピーを家でテレビ見ながら踊ったりしたのを、うんうんうん、フロアでやるようになって、うんうん、でそれを見た周りのお客さんだとか、うんうん、DJ さんがお前面白えなみたいな感じで、うんうん、まあ、仲良くしてくれるようになったのがきっかけ で、うんうん、で勝手に踊ってたんですけど、うん、まあ、面白いから、うん、俺の時間にステージで踊ってみるかって声かけてもらって、うんうん、
ダンサーですね、
うん、でそれ以来カープさんの DJ 中に踊れる曲かかったらバーって上がってってステージで踊らせてもらったりとか、うんうん、でそこからだんだん出る時間が増えて、うん、もう最初からずっと横にいて、うん、あのおいおいとか、うん、いわゆるあのパンパパンフーみたいなのとかを知らない曲でもやるようになって、うん、なので、うん、最近ダンサーで呼んでもらうときは、うん、ずっとあの前の方でお客さん側向いて、うん、うろうろしてます、うん、
なるほど、
うん、なるほどね、
はい、っていうのが、うん、イベントに行き出す始まりですね、
うん、はいはいはいはい、じゃあもうなんか収まるところに収まってる、
うん、そうですね、
まあ、割と早く、
うん、もともとやりたかったことが見つかったっていう、うん、ここだっていう感じでしたね、
なるほどね、
でその時代にあの他で例えばカープさんが、うん、共演された方で、うん、この人いいなって思ったのをまた個人的に遊びに行ったりとか、うん、それでもうどんどんつながっていって、うん、
すごいね、
いろんな DJ さんにお会いしたりしたので、うん、最初に DJ を始めたきっかけとしては、うん、あのカープさんがまた主催されたイベントで一、うん、人 DJ さんが急に出れなくなっちゃったんですよ、
うん、
でお前やってみるかって1ヶ月前ぐらいにいきなり言われて、うん、私機材とかも持ってないっていうのでちょっとわーってなったら、うん、私その時あのカラパタまた出てくるんですけど、カラパタと家が近くて、うん、でカラパタに教えてもらえ、あいつんち機材あるからって投げられてでカラパタんちに、うん、あのすいません教えてくださいって言って、うん、カラパタにちょっと教えてもらって、うん、まあ、あと他何人か DJ さん見てもらったりして、うん、出たのが最初なんですけど、うん、最初にまあ出た時からやっぱりそのダンサーで知ってる DJ さんが多かったで、はい、ナッチ DJ 始めたんだったら、うん、うちのイベントでオープニングで練習で回してみるとかっていう声をかけていただく機会が、うん、やっぱそのダンサー経験のおかげで数があって、
はいはいはい、
それで現場にいたさせていただくようになったっていうのが最初ですね、う
ん、なるほどね、はい、じゃその DJ とかを始めてからじゃ人間関係急にバーッと広がったんじゃないですか。
そうですね、うん、いいとこも悪いとこも、
いいとこも悪いこともある
ありますよ。
悪いところは話せないですよ
ね。あの例えば、うん、ダンサーの時は、うん、なんかよろしくお願いしますって言っても、うん、なんかあよろしくみたいな人が、うん、DJ で出ると、うん、なんか DJ 始めたんでしょみたいな、なんかすごい笑顔で挨拶してくれたりとか、
うんうんうん、そういう人いるんだ。
いますいます。ダンサーの時は挨拶してくれなかったじゃんって思いながらも、でもやっぱプレイ見たらかっこいいなみたいな単純なんで私も。
なるほどね、
うん、
結構人間が見れて面白い。
人間が見れて見てますね。
見てますよ。
あ、いろんなものを見てきた。
面白いです。
面白い。
その最初にダンサーを始めてから今に至るまでが何年ぐらいなんですか。
は
い、
最初に出てからは今もう4年ぐらい、うん、
4年ぐらい。でも4年やっぱ急成長、
急成長ですね。バーって展開してる、
うん、そうですね、ありがたいですけど、
うん、4年でこうねバーって駆け上がるっていうのはなかなか早いと思います。やっぱ現場にこう通って顔を覚えてもらうっていうのは非常に重要なことなんだな。
重要なことですね、
うん、なんかそこまで覚えてもらおうとかっていう意識はなかったんですけど、
まあ、元々向こうは勝手に覚えますから。
和物イベントが衝撃があったし、うんうん、もう大好きになっちゃったので、うん、結構休みの日とかも自分の出番なければ、うん、あのイベント行ってみたいなとかで、
うんうん、やっぱりそれは大きい音が好きとか、みんなで聞くのが好き、
ね、私多分人が好きで、人と多分出会うのが好きで、クラブって、あの年齢とか職業とかそういうの全然知らなかったりしても結構同じ曲でこれいいよねとかなったりするじゃないですか。そういう多分場が好きなんですよね。なのでクラブに行ったりして、もともと自分がそんなに詳しくないジャンルでも これ何この曲何超いい曲みたいなので教えてもらったりとかっていうのが多分好きなんだと思います、
うんうんうん、正しいクラブの楽しみ方です、
ね、正しいね、うん、これは、
うんもちろんそのみんなが知ってる曲がかかってみんなでわーって両手上げてわーってなってるのも好きだし、うん、知らない曲なんだけど、うん、一部はすごい盛り上がってるとかも、うん、なんだろうこれってなるし、うん、なんかそれぞれ DJ さんによってやっぱりセットも違うし、うん、面白いなって思います、
う
ん、
いいですね。でも純粋にその音楽を楽しむためにクラブに行くっていうのがあるのがすごいいいですね、うんうんうん、
なので割とジャンルも逆に詳しくなくて、うん、その本当に自分がインスピレーションでこれ好きってなったのが、うんまあ、ジャズだったり、うん、最近だとフュージョンで、うん、バーブさんとよくお話しさせていただいてるんですけど、うん、フュージョンだったりとか、うん、そういうなんか区切りがあんまよく分かんなくて、うん、魔物ってざっくりしたジャンルだから、うん、ヒップホップもかかるし、うん、レゲエもかかるし、うん、じゃないですか、うん、なのでそう最近ジャンルになるとよく分かんなくて、うん、あこれはフュージョンだったのかとか、
うん、そっか
結構難しいな音楽奥深いなと思って
音楽深い、うんうんうん、
そうですね和物は特にジャンルなんか分かんないで聞いてることが多いですからね、
うんうんうん、そうですね
難しいですよジャンルを考え出したら、うんうん、あんまり考えない方がいいんですよね、うん、ジャンルって
でもいろんななんか切り口の一つとしては面白いなと思ってて、うん、例えばそのジャンルで分けたイベントも、うんうんもっとコアなところまでかかったりするので面白いし例えば作った人とかも最近結構その和物イベントでも細分化されてて作った人作詞の人アーティストっていろいろあると思うんですけどそういう切り口で今まで聞いたことなかったからそれで家で結構調べたりしてるのも好きです
ねなるほどね
後藤継とんしナイトとか行ってみたいね
あいいですね
近いものは
あるみたいだね
うんだって
中田康坂ナイトとか普通にあるでしょ
ありますあります
堤恭平とかさ小室哲哉とか有名どころの曲縛りっていうのがあるでしょ、う
ん、私サバコに来たのは堤恭平ナイトの時だったんですよね、うんうん、それもすごい面白くて
恭平ディスコナイトです
恭平ディスコナイトですか、
うん、あのアナログの方もいれば CD の方もいれば、うん、これそうなんだとか、うん、面白かったですね
なるほどね
面白いな
面白いですね、うん、もうそれがその4年の間の凝縮感だったら
あなあとんでもないですね
とんでもない
そうですね私去年イベントに行った数だけで250ぐらいイベント、
う
ん
う
ん、
うわーすげえ
もう生粋のパーティーピーポーじゃないですか
パーティーピーポーですね
あでも出たのもあるので、うん、もちろん単純にずっとその時間いたわけではないんですけど、うんうん、
出たのも含めて
250ぐらい行ってますね、うん、
すごい僕去年10回ぐらいですよ
少ね
あの基本自分の出番しか行かないからあんまり良くないんだけど
250か
250はすごいね
3日に2日は行ってるってこと
行ってましたね去年は
すごいね、
なんかもう本当に自分が始めたばっかりでうまくないことがやっぱ分かってるから本当にいろんな方を見たくて、うんうん
うんうん、っていうか世の中にそんなにたくさんイベントってあんだね3日に2日行けるぐらい、ま、ほぼ毎日のように
何かはあるんですよ、
うんうん、
週末だけじゃなくて平日のレギュラー、
うん、平日のレギュラーとかも
あるんだ平日になると無理だもんね、
うんうん、にも行ったり、うん、あとはもう本当にちっちゃい、うん、なんだろううん、カフェバーみたいなところに DJ ブースがあるようなところって一杯飲みに行けるじゃないですか、うん、あのフラット、うん、なのでそれで行って一杯飲んでその日あこんなイベントやってんだとかっていうのももちろん1には数えちゃってるんで、うん
うん、お酒は結構好き
お酒は好きですね すごい強くはないですけど、うん、そのお酒でつながってく縁っていうのも結構好きですね、う
ん、好きなお酒とかはなんか
好きなお酒いつも飲むのはウォッカトニック
ウォッカトニック、う
んまあ、大体どこにでもあるんで、うんうんうんうん、でも家だと焼酎とか日本酒とかのが好きですね、
うん、おっさんですね
おっさん
焼酎は何を
焼酎は芋ですね
芋ですか、
はい、
あ芋好きな人多いね
うん、うん、多いね、
う
ん、
あのうち母がすごいのんべえで、はい、あの食べるよりも飲む、う
ん、ああ本当ののんべえだ
食べる前に飲むではなくて、うん、
食べるより飲む
食べるよりも飲む
飲むよりも食べる
飲むよりも食べる食べるよりも飲む
そうなんですよで父が単身赴任で新潟にずっと住んでたので、うんうん、新潟から日本酒を買って返してきて
腰、うん、の乾杯とか八海山みたいな、
はい、緑川とかを母が一生日で飲んでるっていうのがうちの実家ですね
なるほど
すごいですねなんだろう九州っぽいね
九州っぽい、う
ん、なんか実家たまに帰ると
翔子さんの話を聞いてみたいな
あそうねあの人もそんな感じだったね
母親が飲んべえで、うん、なんか中学校から焼酎をどうのみたいな、うん、
あら
話をしてた
そうな、帰ると一升瓶抱いて、うん、待ってたよとか言いながら。
松さんご出身どちらなんですか。
生まれが大阪で、うん、今実家は群馬なので転勤で、う
ん、いやそんなにのんべえな血筋ってわけでもないのかな。
そうですね、単純に母が酒好きって。
お母さんももともと大阪の方。
母は岐阜なんですけど、うん、大学が、神戸かなだったので、
酒飲みの様子があんまりない
そうですね、
うん、岐阜ドブログとかね。
岐阜はまあドブログ有名なんですか。あんまりしないんですけど岐阜の方
は。神戸はね、灘の日本酒とかね、
まあもちろんお酒いいのいっぱいあります。
何かとはあるんで、
何なんだろう。なんか寮に入ってた時に、うん、大学時代、うん、結構なんかお菓子とか、うん、お酒とか、うん、それなんかよく集まっ寮の中で集まってっていうのが聞いたことありますけど、それなのかな。なんか多分地方の子がみんな寮にいるから、いろんな地方のお菓子とかお酒とかが多分集まったんじゃないかなと思ってますけど。
寮、女子寮ですよね。
女子寮。
サンデマサの女子寮。
女子寮ハードコア。
僕のイメージだとあのなんだろう。あのなんで 3% ぐらいでお酒とかをこう飲みながらキャッキャやってるイメージなんですけど、
うん、あ、確かに
おしゃれなお酒を飲んで、
うん、ドブログとか飲んでるところ
実際の女子校とかは多分そんな感じなんじゃないですかね。なんか渡り廊下一本で校舎に行けたらしくて、その寮が、うん、だからもう8時に授業が始まるとしたら50分まで寝ているみたいな感じだったらしいですよ。
あれ女兄弟いるとなんかそういうのも、うん、いや女なんてもっとあれ結構豪快なもんだよって思うらしいんだけど、俺女兄弟いないじゃん。バブルビーいたっけ、うん、
俺もいない。俺は
一人っ子だ。多少幻想を抱きがちになるよ。
もちろん抱きますよ。それはそうです。
3% のお酒でこうポッキーとか飲んでんだろうな、うん、食べながら飲んでんだろうなみたいな。
だってそんな姿を誰も見せないわけじゃない。
見せないですね、
世間に対して、うん、で僕らがその女子寮とかと入れるわけもないし、うん、女子校とかそういうところに入るわけないから、うんうん、分からないですもんね。
自分の付き合った女性がこう、うん、ちょっと豪快なことをやってるとなんだこいつだと思いがちなんだけど、うん、実際はみんなやってるんですよ。
みんなやってる
そうだと思いますよ。
あ、みんなやってるんですね、うんうん。
幻想を抱いちゃいけない。
幻想を抱いちゃいけないと。
でもいいですね、お酒飲める女性っていうのはいいですね、
うんうんうん、そうですね、
そうですね、うん、飲みに行ったりとか、あと古い赤ちょうちんみたいなお店好きです。
ああ、そういうの好き、
はい、それはねいいですよ。
そういう話を、うん、素晴らしい。
そういう穴場というか、
そういうのも俺も大好物だ。
バスエ感が、
バスエ感がやっぱ好きですね、
うん、あの客が年寄りしかいないっていう
でなんかあの日本酒をボトルキープとかしてる地元のおじちゃんとかに、うん、お姉ちゃん飲むかとか言われるの結構好き。あ、あ、いいですかとか言って、
うん、チヤホヤされるもんね年寄りばっかだな。
されます。絶対怒られるでしょ、
うんうん、でもそういう方がなんかしてくれるお話とかも結構好きで、うん、俺が若い頃はなみたいな、うん、おいちゃんとかそうなんだって
話ループするじゃん。そういう
おじちゃんループしますね。
ずっと聞いて、
うん、ずっと聞いて。
そうなんですか。
さっきもその話したよおっちゃんとか言いながら、
う
ん、
若い頃は満州でな
相当前ですね。70年ぐらい前
ですか。
80年とかなるほど。バスエの、ね、
バスエな、うん、まあバスエって言っちゃお店に申し訳ないんだけど、うん、でもそういうところがやっぱね、うん、なんつうんですかね、気楽に飲めますよね。
そうだから、うん、あのデートとかで初めて、うん、まあ2人でご飯食べるみたいな時も、うん、結構そのなんだろう、おしゃれで、うん、カフェみたいなところでちょっと高級なご飯をいただくよりは、
うんうん、男性が連れてきがちなところですよ ね、
うん、そうね。俺がいつも行ってる、うん、うめえとこあるから行くぜって言われて、うん、そういう赤ちょうちんとか連れてかれる方がテンション上がりますよ、うん、
なるほどね、うん、あ
でなんかハイボール1杯200円とか、うんうん、何これ超安いみたいな方が、うん、
テンション上がる、うん、
テンション上がる。
お酒も進むしトークも。
そういうとこは大体飯もうまいんですよ、
ね、飯もうまいですよ、うん、やっぱりね、なんか男がここが好きなんだっていうのはなんか理由があるよね、うん、やっぱり、うんう
ん、あと女の子同士でそういうおしゃれなとこって、まあ、言っちゃえば行けるじゃないですか、うん、だけど赤ちょうちんのところってさすがに一元で一人では行きづらいんで、うんうんうんね、連れてってもらえるっていうのは、うんうんうん、やっぱそっちの方が貴重というか価値がある気がして、
うんうんうん、立ち飲み屋とか行かれます？
行ったことはないですけど行ってみたいですね。
立ち飲み屋の方がさらにバス感が、
うん、ああでも、うん、私武蔵小山に住んでたんですけど、うん、駅前に結構そういう立ち飲み屋さんとかもあって、うん、そこに何人かでは行ったことありますね。あ、うん、そこまで、まあ、椅子もあったので、うん、ザ立ち飲みっていう感じではないんですけど、うん、
はいはいはいはい、
結構好きですねそういうとこも。
うちの近所に一軒立ち飲み屋があるんですよ。
ああ、そう
もつやって名前の、
う
ん、入ろう入ろうと思うんですけど、うん、朝の朝じゃない昼の3時ぐらいからずっとやってて、すんごい狭いんですよドアが、うん、で なんか赤ちょうちんも当然下がってますわ、うん、ホッピーってのもぶら下がってますわ、うん、でメニューとか見てもなんか200円とか書いてあって、うんうんうん、安くていいんだろうなと思うんだけど、こう女性客歓迎って思いっきり書いてあるんですけど、うん、それがね逆に引くんですよ。いや来ないだろここにはって
来ないだろ
う。そうなんですかね、
入りやすい店だ。女性に対して言ってるわけですよね、女性客。
もちろんそうでしょうね。
女性はそれを見て、うん、あだったら入ろうかなって思うもんなの。
いや
思わないよな、うん、
それでもやっぱり一人だと多分入れない、
うん、見た目は完全にこうハードコアの立ち飲みなんです。
それ何、殴り書きみたいなペンで書いてる感じなの、女性が歓迎って、う
ん、そんな感じ。
なんか初めてでも、うん、女性がこうそもそも、うん、見えたりしたら、うん、入ろうかなって気にはなるかもしれない。
雑居ビルの合間にあるなんかちっちゃなドアの中が見えない感じの、
それちょっと入りづらいですね。
入りづらい。
俺未だに入れないんでそこ。
あ、それが書いてるから男性も入りづらいみたいな。
逆に入りづらい、
ね、男も女もじゃ入れないじゃん。それ書いたらもう逆効果、うん、もうひどい話よね、う
ん、その一言がゆえに、ただ俺おっさんですら入りづらくなるっていう。なんか地元のおっさんがいっぱいいんだろうなみたいな。
そのおっさんが女性客歓迎って意味で入れないのは、うん、なんで入れない
なんだろうね、こう浅ましい感じ
が。浅ましい、なんか商売のやり方が、うん、なんかちょっとな、
うん、なんだろうね、
落ち着かなさそうとか。
そうそうそうそう、あと常連しかいないんじゃないかなみたいな。まあそんなこと言ったらまあね、地元の飲み屋なんかみんな常連ばっかりなんだけど、たちが悪そうだなみたいな。
あ、でもあるけどね、うん、その店の身なりとか文字とかであって、俺も会社の近くのね、なんかね、バーがあるんですよ、うん、なんかね、おじいさんに近い人が一人でやってるバーっぽいんですけど、うん、入り口にね、なんかいつも板がかかってて、あれ今日もまた素通りですかって書いて
あるんです。同じだから、そういうことよ。
あれ嫌だわ。
そう、なんかこう、うん、変なメッセージ、うん、訴えかけるアピールがあると、うん、なんかうんって嫌なんだ、嫌な感じがするんだよね。
うちの近所にもさ、うん、あのバーがあって、うん、でそのバーが、まあ、最近できたのよ、1年ぐらい前にできたバーなんだけど、うん、
はい、
前いつも夜になるとね、ちっちゃいラジカセをね、うん、店の前に置いて、うん、音楽をねずっとエンドレスでね、外で道路に向かってこう流してるんだよ。
何の意味があ
って、何発信
その、ね、何流してる音楽はね、うん、なんかブラスバンドが演奏したマーチみたいなやつでさ、
たったかたったかたみたいな、
たったったったったったみたいな、なんかね陽気な音楽が鳴ってんだけど、
なんかそれ陽気感がさ、ちっちゃいラジカセから出てくる陽気感がすごくなんか裏寂しくなる
よ。そうなんですよ。
誰需要なんです
か。いやだからフォントに例えるとポップ隊って感じだけど、あの明るいよ、うん、陽気だよっていうことを、
でもダサいよって、
ダサいよ、明るいよ、陽気だよ、ダサいよなんですよ、うん、その3つが揃ってるから、ああ、ここちょっと入りたくないなっていう、う
ん、なんか余計なアピールとかいらないんだよね。立ち飲みは汚い、うん、いらない、ね、ただ何でもない立ち飲み屋だったら別に普通に入れるんだけど、うん、その女性客歓迎とか、うん、今日もストーリーですから一言で、うん、うーんって思った
ら、それは絶対あるよ、
うん、
あ、余計ないこといらないね、
うん、
いや本当そうですよ、それはねありますよ、
うん、これお店やってる方
難しいとこですよね。でもね、
難しいとこですよ、やっぱお客さん来てほしいから書くんであることだし、ただそれでは逆に客は引くんだなっていうね、うん、
例えばさ渋谷のね、はい、あの駅降りたり、まあ、池袋でも新宿でもいいけど、はい、こう飲み屋街とかに近づくと、はい、居酒屋空いてるよとかって
呼び込みね、
個室空いてるよみたいな呼び込みいるじゃないですか、うん、
はいはい、
そういう呼び込み見てさっとその呼び込みの店に行くかって言われると、ちょっと探すからって気分になること多いですよね、うん、多分それに近いと思うんですけど、うん、
ちなみに新宿で呼び込みやってるところはほとんどぼったくりなんで行かない方がいい
らしいですよね。ダメだって言うね、うん、
だって、うん、ちゃんと客が入ってる店だったら呼び込みなんかする必要ないんだもん、
う
ん
う
ん、
まあまあそうですね、
うん、そう、俺ねこの前ね梅田で飲んだんですよ、
はい、
梅田で飲んで、なんかその日週末で金曜日で、うん、どの店入ってももうちょっと今満席でって言われたんですよ、
うん、
で 4,5 件ぐらいか満席で断られて、うん、あ、お兄さん店開いてるよって言われて、うん、入ったらガラガラだったんだよ、
ね、それは開いてるだろって
開いてるだろ、あ、読み込みて使えるなっていうこともあった。
そうか、
そうそう、だから、まあ、新宿は確かに危ないんだけど、うん、まあ、よそは分からんで、うん、呼び込みやっててもちゃんとした店もあるかもしれないし、
逆に呼び込みしてるから人入んないからガラガラっていうね
の可能性もある。
裏の裏を書くと
呼び込みしてるやつがなんかいけすかねとか、
そうそうそうそうそう、
難しいですね。
難しいですよ。
あるよね。
うん、ありますね。
それは薬屋の大黒ドラッグとかの店頭で、うん、あれオロナミン C がなんちゃら95円
と
かずーっと言ってるじゃないですか。うん、だからそれをその怒鳴りを聞くから入りたくなるかどうかっていう。うんうん、
八百屋や魚屋とは話が違いますからね。
話は違います。
今日はキュウリが安いよ、キュウリが 3本で50円とか言うんだったら安いなとか思うけど、うんうん、ただ居酒屋で席空いてますよって言われても
うーんって、そうだよね、うん、 難しいね。
難しいところですよね。
難しいところですよ。
なんでこんな話になった
の。まあ、居酒屋がそのバスエ感が好きみたいな
話。居酒屋のバスエ感ですね。
バスエ感が好きみたいなね。うん、クラブイベントにもまあそういうことって言えるかね。やっぱりなんかそのフライヤーの文句とか、うん、そういうので行きたくなったり行きたくなくなったりとかってあるかもしれない、ね、
クラブイベントな。でもフライヤーが例えばコピー用紙だとあんま行きたくないですよね。
あ、
僕の個人的な感想ですけど、うん、手書きのコピー用紙のやつだと、うん、ああお金かけてないんだなみたいな、それだけ本気度は低いんだなっていう、うんうんうん、
難しいですよね。
難しい
ですね。なんか最近だとフライヤー結構作らないイベントとかも増えたじゃないですか、
多いですね、
インターネット、
ネットのアイフライヤーとかで、
なんか逆にフライヤーがあるっていうだけでちょっとなんだろう、情報が見やすいというか、やっぱそれだけ現場で配ったりとか直接ネットでつながってない人にもっていうのを今ちょっと改めていいなとは思ってるので、まあ例えコピーでもなんか手書きとかで、それをコピーしたやつとかでもなんかカラーじゃないけどイベントごとにいろいろ凝ってたらそれはそれで面白いなって私は思ってはいるんですけど、でもやっぱりちゃんとねフライヤー作ってるとすごいなと思うし、楽しそうっていうのも伝わりますよね。
そうか、作らないとこはあるからコピー用紙でも作ってるだけマシという考え方もあるか。
最近はなんか結構数がやっぱり増えたので、ちっちゃいお店から大きいお店まで、イベント自体の数が増えたので、作らないイベントが結構多いと思うんですよね。
アイフライヤーで大体見れますからね。
難しいですよね、フライヤーって。こうどんなデザインにしたら客が来るかとか、どんな文句を書いたらいいかとかってね、すごい分かんないですよ、やっぱり未だに。
僕は怪文書が一番いいと思いますけど。
手書き、
手書きの、
手書きのコピーで。
ちりした
怪文書で。
手書きでいい加減なやつじゃない。手書きなんだけど、ものすごく時間がかかってるやつ。
怖い、なんか政治家が自殺した理由みたいなのを自分なりの解釈でびっしり書いてやる
とか。荒木もであったじゃないですか、一回でも。それで近いこと。
荒木も、あれはだってフライヤーじゃないですよ。
フライヤーじゃないのか、あれは。
あれは、フリーペーパー、ね。
フリーペーパーか。
あの、謎フリーペーパー。
あ、この間の。
そうそうそうそう。
何のために作ったんだって。
何の意味もない。
フライヤーですらない。
あれ、面白かった。
フリーペーパーを今配るイベントってあんまないんですよ。
ないですね、
昔はね、それこそ怪文書みたいなフリーペーパーが世の中にいっぱいあったんだよな、レコード屋とかに行くと。
残したもの、そういうの集めてよ。だって、裏落ち入学とか好きだったじゃん。で、今なくなって、ネットの世界になってるから、なんか、今逆にコピーでバーってびっしり文字埋めて、でそれ両面印刷して入って人に渡すと、割とそれうわーってなる、
なりますよね。
ネットでいくらこう聞き買い替えなことを書いても、そのブログなりツイッターなりを見に来なければ目にはつかないわけだから、だったらその物でフリーペーパーという形にした方が多分インパクトあるんだよ
な。インパクトある。ただでも当時のね、そのまあ特にガバとかハードコア多かったでしょ、フリーペーパー、
裏口とかグーグル言語とか言われましたね、
多かったよね。あのフリーペーパーはみんなね、それぞれの意味があったわけよ、あのシーンを広げたいっていうのがまずあって、でこんなにやばい音源がある、やばいライブがあるっていうことを紹介してるペーパーだから、ちゃんとニュースだったわけよ。
まあちゃんとそのデザインはいろいろ個人の偏ったデザインが反映されましたけど、まあ書いてある情報は本当の情報ですからね。
そうなんです、メッセージはあるんですよ。でもそんなメッセージって今ネットでググればすぐ出てくるわけで、今そんな紙に印刷したメッセージってあんまりこう意味がなかったりとか、意味あるかもしれないけどネットに勝てないわけじゃないですか。でじゃあ意味をないフリーペーパーって本当どこにも刺さないなっていうふうに思う。
ていうか意味のないフリーペーパーなんて世の中で存在しない
でしょ。しないでしょ、でそれをわざわざ作るっていうことは非常にこう気持ちが悪い。
まあシュルレアリストですよね。
そうそう、もうアートなんですよ、それは。
理由がないっていう、
理由がない怖さっていうのがあって、こうなんだろう、
理由がないものは怖いですよね。
理由がないのは怖いですよ。例えばこうなんだろうね、家とかこう主人が一生かけて、こう家を自分で作って完成途中で死んじゃったとか、そういう、でもその家の形がすっごいコンクリートのこうなんか
ありますね、そういう
みたいな形してるけど意味はわからないみたいなとかってね。でも自分が第三者だったらそういう建築物に対してすごい興味を持つんです、僕は。見に行きたいって思う。
トマソンですね。
トマソンに対して
トマソンって言ってもまあリスナーもわかんない、ナチさんもわかんないよね。
わかんないです。
トマソンっていうのは 建築上で絶対に使い道のない、例えば外に階段がついててどこにも行かない階段とか、ドアがついてない階段とか、
2階にドアがバンってあったりとかね、
うん、あの階段がない状態で2階に急にドアがあるとか、あのなんかいろいろあったよ ね、
あるね、
意味のない手すりとか、
そうそうそうそう、うん、トマソン、
そういうのトマソンという一時期呼んでた時期があるんです、80年代
に。今でも言う
んだ、今でもまあ多分言葉自体は残ってると思うけど、そんなにまあメジャーな概念ではもうないでしょ、まあそういうトマソン的な、
そうね、だからそれって変な改造車とかさ、まあそういう、
それ改造車は本人がやりたくてやってんだろ
いるよ、わけわからん改造車とかは、逆にね、
竹槍マフラーとかだって、あれは音をとか、あと見た目が面白いからとか、
まあ、そういう目的があったりはあるけどね、まあ、いろんなのがあって、まあ、そういうちょっとアナーキーなものって見に行きたいっていう気持ちって絶対誰にでもある、
誰でもありますよ、
誰でもあるんです
よ、でまあそな怖いもの見たさですね、いわゆる、
で
なんだこりゃっていう、
でそれはあのイベントの中身とかで出せるんかもしれないんだけど、でもなかなか、伝わらないっていうか、別の手段もやってみたいみたいなのがあってのフリーペーパーなんだけどね。
イベントでそれをやろうと思ったら相当大変だけど、
ね、大変ですよ、
全部逆再生で回すとか、でもなんか
面白いかって話なんだけど、
面白いかって話なんだよな、そうそうそう、インパクトはなくなったよな、なんだこれはっていうだけで、
だからその、ガバとかハードコアが当時フリーペーパーがあって面白かったっていうのは、それトマソン感も含めての面白さだと思うわけ、そのトマソン感が今ないなっていうところで意味のないフリーペーパーを作ってみたわけなんだけど、
最高でしたよ、あれ
全く反応がない、
いやだって、
え、本当ですか、
だって連絡先も書いてないんだろ、
何にも書いてない
じゃあ反応しようがねえし、
反応しようがないし、ね、誰もネットに反応書かないし、全く反応ないんだけど次も作るっていう、
いやあれ本当に面白い、
ゾクッとくるでしょ、
すごいみんな真剣なんですよ書いてることが、だからただのね、まあ、紙一枚かもしれないけど、じっくり読んでみると、みんなのなんかロマンみたいなものが詰まってて、
一人の人間がザーって書いてるんじゃなくて、
じゃないんですよ、
大勢の人間が一つのテーマに沿って意味のわからないことを言い過ぎてるって
書いてるんだよ、
それぞれがそのテーマに沿って思いを述べてるんですけど、
あれね、もっとやりたいことがあって、はい、あの前回のあのフリーペーパーって、はい、あのお金についてっていうのがテーマだったんですよ、
ね、
で、あのゲストも含めてイベント参加者全員にお金について書いてくださいっていうテーマをもらったんだけど、はい、で、まあ、こっち僕がこう編集して出してるんですけど、あのお金に今回はお金についてっていうテーマなのでみたいなことを書かないでほしかったんですよ、実は。
ああ。
なんでか知らないけど全員がお金について
書い、金のこと書いてる
という、書いている、でフリーペーパーは金とは全然なんで金のこと書いてるのかわからないまま終わるっていう風にしたかったんだけど
何のためなら、そうか、
次はそうした
い、テーマが出されてしまったっていうのが 見えちゃダメ
だ、そう見えて、だったら僕がそれ編集して消すべきだったんだけど、それもせずに出しちゃって、ああ、なんかもうちょっとわけわからないことするんだったら、あのこういうお題が出たのでこう書きました、あんまり書くことないでうんぬんで書いちゃうと、
そうだ、あのね気持ち悪さはね、あれに近い、ネットでさ、ネット上に起こってる文章を勝手に組み合わせて文章にするブログってあるじゃん、
はいはいはい、
あのアフィリエイト
よりも、あるね、
でむちゃくちゃな文章じゃん、あの気持ち悪さに近い
それを人工的に作るっていうね、そうなんですよ、それがトマソン感なんですよ、
トマソン感、
だからこれがこうなんかね、なんか気持ち悪いけど気になるなみたいな、
なんかトマソン感の話になっちゃったけどナチさんの話が全然
大丈夫です
とりあえずじゃあ前編はこんなところですか、
なところですかね、
はい、
じゃあ次回は、後編の方はナチさんの DJ 以外の側面の、
聞いてみたいですね、
聞いてみたいですね、
は
い、
そんな感じで、
はい、ナチさんもトマソン感のあるもの作ってますよ、
作ってますよ、
それは次週
相当来てますね、
はい、
はい、お話を上がこうと思います、
告知いきましょうかね、はい、これが配信日が3月の1日、あ、2日
3月
あ3日ですね、
3日、
はい、配信なので、
ひな祭り
以降のイベントの
3月3日以降、
3月3日ひな祭り、
ひな祭り
以降ですと、今イベントじゃないんですけど、私ダンスの先生をやっておりまして、
はい、
毎週水曜日の19時半から22時半に東中野のスタジオエレというダンススタジオで、J-POP とか J アイドルの曲を使いつつ、ダンスを教える教室をやってまして、それが今絶賛体験だったり生徒さん募集中なので、
ダンスはどんなダンスなんですか、
振り付けを、
普通の振り付け、
はい、普通の振り付け、
エアロビクス的な、いう、なんだろう、
じゃないんですけど、そのまま、その子たちが踊ってるのをコピー、カバーしてっていう感じでやらせてもらってるんですけど、やっぱ年も20代前半ぐらいから40代ぐらいまでの方がいるので、 ずっと踊ってってやっぱ疲れちゃうんで、はいはいはい、結構休憩取ったりとか、うんうん、元々その J-POP だったりアイドルが好きな方がやっぱ多いので、うんうん、そこからなんだろう今自分の推してるアイドルはこんなことやっててみたいな交流とか、うんうん、まあ、友達増えるみたいなのもあれば、うんうんうん、あと単純に体動かしたいで来てる人もいれば、はいはい、まあ、いろんな方がいるので、うんうん、ちょっとフラッと体動かしに来てもらえたらなっていうので。
男性でもいいですか？
もちろんです。あ、なるほど。いろんな方が。
僕は、
うん、ぜひぜひ
今推してるアイドル斉藤由紀とかだ
今推してるアイドル、ね、
今推してる
もう最近曲出してないし
そうなんですね、はい、であと私8の土曜日と15の土曜日に名古屋で、
うん、名古屋、名古屋、
はい、させていただくんですよ。15はこの間のこちらにも出てたトニー・ハーディングさんのスパウォーズが無事リリース決定に、
ね、
は
い、ようやく
すごいですね。
そう、すごいですよね。
クラウドファンディング
100
万円オーバー
が集まるっていう、
すごいね、
はい、
これくらい多少効果あったんでしょうか。
あったね、あった、半分ぐらいこれくらいだよ。50万円ぐらいこれくらいだよ。
そう、15はそれでリリースパーティーの方に呼んでいただいて、うん、名古屋で
その50万円もらうと、
はい、私が80万ぐらい、いや、うん、そうな、リリースさせていただくんですけれども、はい、
名古屋のどこですか、ちょっとその辺ちゃんと、
そうですよね、名古屋の新栄のライブ&ラウンジ美容というところなんですけど、うん、ちょっと私も土地勘がないので詳しい場所分かんないんですけど、うん、新栄
だから女子大通りのあたりかね、
なんか割と有名なところみたいで、うん、はい、富田さんとあと加藤さんお二人と、うん、あと名古屋方面、大阪方面、うん、東京からっていうので集まって、うん、でそれ東京でもやるみたいなんですけど、そのところは私はまだ聞いてないし決まってるかも分かんないんですけど、はいはい、とりあえず第一弾として名古屋で、
ライブ、はい、富田さんはライブ、
富田さんはライブだと思います。なんか詳しいことはまだ多分終わってない、うん、今収録 Now ではクラウドファンディングが終わってないから、
うんうん、まだ募集中なん
で、今日までなんですよね、
今日まで、はい、収録日が16日まで
っていう、うん、はい、なので多分それが終わってからいろいろ決まるんじゃないかなと思ってます。
ジョイタイムピーポーって、
ジョイタイムピーポー
ってやつでしょ、うん、ね、
まあ、頭から離れなくなるんです、
頭から離れなくなる、はい、なるほど、
はい、告知はこんな感じで、
はい、はい、じゃあ東海地区の方はぜひ、
東海地区の方はぜひ、
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
バブルビーお願いします。
はい、ですね、ライブがあるのかな、はい、ちょっと待ってくださいね、3月でしょ、3月の15日で、これ横浜のですね、
はい、
横浜駅の隣のトツっていうとこかな、
トツ、
トツ、
イベント名がね、
うん、
まあ、聞いてなくて決まってないのか分からない
んですけど、何のイベントなんですか。
なんかオールナイトイベントでライブが入ったんですよ、うん、土曜日の晩に、
どういう趣旨のイベントかもまだ分からない、
はい、炎上寺さんから の、うん、連絡だけを言ってるんで、
う
ん、
最近そういうの多いですね。
あんまりその細かい情報が来ていないので分かりませんが、
じゃあラバクで、
ラバクで言ってくる、
詳細はラバクで多分、はい、流れてると
思う。炎上寺ライブで、はい、DJ で牛蔵さんが出るっていう情報は来ています。はい、であと、16日 の、 その次かうち出んのが、
うん、
ですね、29、
はい、
はい、
29、
荒木も東京あります、
はい、
お、
はい、29日土曜日、これが新宿 B ウェーブで、
B ウェーブで、
B ウェーブで、
今、各種 DJ をブッキング中なんですが、
うん、
実はナチュさんが荒木も東京のレギュラーメンバー、はい、非常勤レギュラー、
そうなんですよ、
非常勤なのかレギュラーかどっちだみたいな、
いただいて、
はい、
はい、
非常勤レギュラーっていうんだ、言葉だな。まあ、イレギュラーレギュラーみたいな、
そうそうそう、
登録はしてるけど、うん、たまに来るみたいな、非常勤講師的なあれですかね、
講師的な、
うん、そういうと、はい、途端になんかちょっとセクシーな感じでいいですね、
セクシーな感じでしますか。
非常勤講師ってなんかちょっとエロくないですか、
ちょっとエロい感じ、
ダンチズマみたいな感じなの、
うんうん、そんな感じで、じゃあ、
はい、ありますが、ナチさんいかがですか。
あ、今ですか。
今、
これ今終わしてんの。
公開オファ。
今ですね、その日が実は私荒けもがあるってことは、うん、別情報で仕入れておりまして、
うん、あ、そうなんだ、
はい、実はちょっと知ってたんですけど、うん、1本その前に入っておりまして、まあ、移動できたらなと思ってるので、後でちょっと交渉させて
ください。
要交渉、要交渉、
要調整か、
うん、要調整、
出番遅くすればなんとかなるかもしれないですね。
、はい、で、まあ、ゲストでジャガーさんが決まりました。
あら、
はい、ってそんな荒木もでございます。
はい、3月29日 B ウェーブ、
はい、B ウェー
ブ、
何時からですか。
ちょっとまだ決まってないのかな、
うん、
まあ、10時か11時ぐらいかなとは思います。
オールナイトですね。
オールナイトです、
はい、オールナイトで朝まで、
はい、うん、朝まで、
朝まで、和物で、
はい、和物で、
和物で、
はい、
はい、ということです、
はい、よろしくお願いします。ということで、
そ
してミリーなんですけども、はい、先月に引き続きまだ作ってるんですよね、新作。
おお、そうなんだ。
でほら、ね、正月に俺さ、うん、 正月じゃねえ、年末に俺が首吊ってるステッカーを配ったんですよ、うんね、新作2月発売予定って書いたんですけど、うん、まあそれぶっちぎりますね多分。
ああああ、もう伸びてる、
うん、なんとか2月中には入稿したいですけどね、うん、
完成度は、ね、今何パーセントぐらいなんですか、全体の。
どうなんですか、 25% ぐらい。
低っ。
あら、
低っ。
4分の1。
まだね、だって例年いつもここ休んでんだもん、1月2月って、うん、なんかエンジンかかんないですね。
エンジンかかんない。
まあなんとか、なんとかします、
う
ん、
何月ぐらいに出る。
3月にはなんとか、
なんとか、
うん、で M3 の新作も控えてるからね、うん、ちょっとギッチギチなんですけども、あのまあもう出たら買ってください。
出るかは分から
ない。気長に待ってもらって、
気長に待つと、
うん、あのツイッターとかブログで宣伝しますので、うん、告知しますので、
はい、楽しみにしてます。
はい、でライブが4月までないんですよ多分、うん、今のところまだ物件が入ってないんですけども、今入ってるのでは4月5日、はいはい、エクストリームハードですね、
うん、あ5日なんだ、
はい、
うん、
これはモグラでしたね、はい、
モグラ。あ、去年もやりましたね、その時期にモグラで、
4月5日、
金丸祭りの日。
これは何曜日？
金丸祭り。
あ、土曜日になってるな、4月5日は。
土曜日だね。土曜日。
金丸日曜日か。
あれ、これ昼かな。昼じゃねえかもしんねえな。あ、昼ですね。
昼か。
うん。エクアドモグラ行いますので、はいはい、遊びに来てくださいと。
うん、
そんなところですね。
はい。どうですか？
はい。
はい、ということで、
113回目は、
はい、113回目、はい、DJ のナチョさんをゲストでお迎えいたしました、
はい、後半関係ない話ばっかりしました
。後半はね、もう関係ない話で、
うん、ほんとね、ゲスト申し訳ない番組です。毎度のことですけど、
もう緩い番組ですので、
はい、
はいはい、ということで、
ということで、
じゃあ行きましょうか。また
行きましょうかってなんですか。
いや、また次回っていうのを
締めましょうね。
行きましょうか、
うん、始めるみたいな感じ。てなわけで、
はい、
また次回。